プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う新日鉄住金鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは私石津佳則。
新日鉄住金鹿島黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて本日は11月の1日木曜日から開催されていました第44回社会人野球日本選手権大会を振り返ってまいりましょう。新日鉄住金鹿島準決勝まで駒を進めておりまして、日本選手権8度目にして初の4強となっております。ベスト4まで進んでおります。1回戦目は11月の3日土曜日午前11時プレイボールで開催されました。新日鉄住金鹿島硬式野球部対三菱重工広島の対戦、大貫選手が先発完投をしまして2対1の勝利を収めております。この試合勝ったことによりまして、新日鉄住金鹿島硬式野球部は初の日本選手権での勝利をつかんでおります。少ないチャンスでございました。新日鉄住金鹿島2回に安打で犠牲を絡めまして1点を先制した、あと3回にも1点を加え、その2点を守りきりましてね、大貫投手が要所を抑えて完投勝利となっております。終盤の8回と9回にですね、一打逆転されるというピンチがあったんですが、そのあと1本が三菱重工広島に出ず、また新日鉄住金鹿島硬式野球部粘り強い守備で2対1の勝利を収めております。中島監督は初戦を終えて、紙一重の試合を勝ち切り新たな歴史を作れてよかったとコメントが出ております。続いて2試合目は性能運輸戦でございます。14対6、両チーム合わせて30安打の打撃戦となっております。11月7日水曜日14時35分プレイボールのこの試合、新日鉄住金鹿島14対6で性能運輸を下しておりまして、準々決勝に駒を進めたという試合になっております。20安打で鹿島が打ち勝ちまして、4回にね、高畑選手、そして佐藤隆一郎選手、片吹選手の連続安打で3点を先制。その後6回にはですね、渡辺選手の3点3塁打など5安打を集中して5点を挙げまして勝利を収めております。性能運輸はですね、終盤に追い上げをしたんですが、ピッチャー陣が新日鉄住金鹿島の攻撃を抑えられなかったという試合でございました。中島監督のコメントです。早い回に堀田投手を攻略できたことに尽きる、ただ細かいミスもあり大味なゲームになったことは反省したいと試合後にコメントが出ております。そしてですね、この14対6性能運輸戦なんですけども、一試合にチーム最多三塁打が3本ということで大会タイ記録となっております。新日鉄住金鹿島が性能運輸戦で達成をいたしまして、第42回大会2016年の日本新薬が本田熊本戦で記録して以来4回目の記録だということでございます。そして準々決勝は日本新薬戦でした。2対1、こちらも大貫投手が9回を完投いたしまして粘り強く勝利をしたという試合になりました。11月の9日18時26分プレイボールで開催、日本新薬を2対1で下して初めてのベスト4一番乗りを果たしたという試合でございました。堀越選手が6回に2点2塁打を放ちまして逆転、大貫投手が再三のピンチを投げてはしのぎまして1失点の完投、最終巻にねサヨナラのピンチを迎えたんですがスクイズ失敗、大貫投手へのピッチャーフライとなっております。 この試合後の中嶋監督、大貫投手直球や緩い変化球をうまく合わせて投げてくれた、しっかり我慢する本来の戦いができたとコメントが出ております。そしてですね、初の4強になりましたベスト4なんですけども、 JFE 西日本との対戦、11月11日日曜日午後1時13時プレイボールで開催されました。試合結果、残念ながらね、2対4の敗戦に終わっております。第44回社会人野球日本選手権大会第11日目の11月11日ですね、準決勝の第1試合、新日鉄積金鹿島硬式野球部対 JFE 西日本、残念ながら2対4で敗退をしております。この試合後の中嶋監督のコメントをお伝えしましょう。粘り強さは見せたんですが、2番手投手の変則的な間の取り方に打線が対応できなかった、ベスト4上出来だと思うとコメントが出ております。改めまして、第44回社会人野球日本選手権大会、新日鉄積金鹿島硬式野球部は8度目の日本選手権にして初勝利、また2回戦準々決勝準決勝と駒を進めたんですが、残念ながら準決勝で JFE 西日本相手に負けとなっております。そしてこの中継を FM 鹿島していたんですが、本日最後にですね、新日鉄積金鹿島硬式野球部柳瀬副部長の JFE 西日本戦後のインタビューをお届けいたしましょう。どうぞ。
柳瀬副部長、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日も誰よりも大きな声でスタンドから声援を送ってくれました。とてもね、印象的な姿として私の目に焼き付いてるんですけれども、本当にこの日本選手権で、まずは一勝ってお話をしておりました。で、初勝利しまして、この準決勝の舞台まで上がってきました。感想お願いします。
そうですね、なかなか破れなかった1回戦の壁をですね、しっかり自分たちの野球をして、破って、でその後ですね、自分たちの野球を展開してここまで来れたということだと思います。1年間ですね、しっかりと鍛えて、その成果がしっかりこの舞台で出せたということかと思います。
副部長、一番印象に残っているシーンはどんなところでしょうか。
そうですね、毎試合ですけれども、スタンドにですね、鹿島のからもですね、遠方からたくさんの方おいでいただきましたし、また関西地区のですね、旧住友金属の製鉄所からでもですね、もう含めていろんな方に応援いただいたということで、一体となってスタンドが応援しているというところが、とにかく一番印象に残りましたし、本当に良かったというふうに思っております。
いつも近くで中嶋監督、そして部員の皆さんをね、温かく見守り、また時にはね、厳しい言葉をかけてくださっていたかなと思いますが、野球部の皆さん、この新日鉄積金鹿島というね、名前を背負って一生懸命プレーしてくれました。皆さんに一言お願いします。
本当にお疲れ様と言いたいです。特にですね、3年前ですね、中嶋さんが2回目の監督として就任してから、相当いろんなことを変えてきたというふうに思ってます。その選手のね、思い、こういうのがやっぱり結果につながっていると思います。本当にみんなをね、感動させてくれて、選手の皆さん、監督含めたスタッフの皆さん、本当にありがとうと言いたいです。
日本選手権、この4試合を通してすごくね、成長した鹿島の姿だったなと思います。
そうですね、皆さんにお届けできたかと思いますが、これで満足することなくですね、しっかりと日本一が取れるチームになっていって、そしてまた、地域の皆さんに愛されるチームに、もっともっとなっていかなきゃいけないというふうに思います。
最後に、鹿島でラジオの前で応援してくれている皆さんにメッセージをお願いいたします。
本当にラジオですね、お忙しい中聞いてくれている方たくさんいると思います。本当に勝てなくて申し訳なかったですけれども、この4試合を通じてですね、鹿島の野球っていうのを見せられたかなと思います。ラジオを通してですね、きっちりお伝えいただいたかと思います。本当に、変わらずのですね、ご愛顧をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
柳瀬副部長のインタビューをお届けしました。ありがとうございました。
柳瀬副部長のインタビューをお届けいたしました。それではまた来週。
プレイボール。
ファイト。ブルーウィングス。
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは、新 新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りしました。